保険年金、国民健康保険、70歳から74歳の方へ高齢受給者証を更新します。令和5年8月1日以降に使用する高齢受給者証を7月下旬に発送します。保険医療機関などを受診する際に必ず保険証と一緒に提示してください。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方がマイナンバーカードを読み取る機械を導入している医療機関などでマイナンバーカードを提示して受診する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。お問い合わせは、保険年金課国民健康保険係へどうぞ。国民健康保険、介護保険適用除外施設に入所した場合の保険税の減額。40歳から64歳の方が、介護保険適用除外施設に入所した場合、申請により、入所期間中は、国民健康保険税が減額されます。対象施設についてはお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係へどうぞ。国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証。医療機関の窓口で限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証を提示すると、月ごとの支払い額が自己負担限度額までになります。現在発行している限度額適用認定証などの有効期限は7月31日です。8月以降に必要な方は7月21日から申請を受け付けます。対象は入院予定がある方、高額な医療費がかかる方、なお、国民健康保険税を滞納している方には交付できません。窓口で申し込んでください。保険証、本人確認書類、免許証など、マイナンバー確認書類を持参してください。お申し込み先、お問い合わせ先は、保険年金課国民健康保険係です。国民健康保険特定健康審査。対象者へ、6月上旬に受診券を送付しました。受診期限が近づくと混み合いますので、早めに予約受診してください。対象は、令和5年4月1日から受診日まで継続して、稲城市国民健康保険に加入している次の年齢の方。1、令和5年6月から10月に75歳になる方。2、令和6年3月31日現在、40歳から74歳の方。令和5年11月から令和6年3月に75歳になる方です。受診期限は1が10月31日火曜日、2が11月30日木曜日です。お申し込み先とお申し込み方法ですが、市内指定医療機関、受診券と同封のチラシを参照し、直接予約をしてください。なお、市立病院健診センターの人間ドックと重複受診はできません。お問い合わせは、保険年金課国民健康保険係へどうぞ。後期高齢者医療制度、送付します。令和5年度保険料の通知書。令和5年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書を、加入者個人ごとに7月中旬に送付します。6月下旬以降に稲城市に転入した方や、保険料が還付となる方などには、7月下旬以降に通知を送付します。納付方法は個人ごとに異なりますので、必ず通知書をご確認ください。お問い合わせ先ですが、保険料の付加決定、保険料率や計算方法などについては、東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンターまで、電話 0570-086-519 番、IP 電話 PHS の方は、03-3222-4496 番。保険料の納付方法などについては、保険年金課後期高齢者医療係へどうぞ。後期高齢者医療制度被保険者証の負担割合の年次更新。後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合、1割、2割、3割の3区分は、前年の所得に応じて毎年見直しています。8月1日以降、負担割合が変更となる方へ、7月中に 新しい負担割合の被保険者証を発送します。新しい負担割合の被保険者証が届いた方は、以前の被保険者証を市役所または平尾若林出張所に返却してください。なお、限度額適用標準負担額減額認定証と限度額適用認定証は毎年更新です。過去に一度でも交付を受けた方で、8月1日以降も対象となる方には、新しい認定証を7月下旬に発送します。お問い合わせは、保険年金課後期高齢者医療係へどうぞ。納期限7月31日月曜日、固定資産税、都市計画税第2期、国民健康保険税第1期、安心納税口座振替、お問い合わせは収納課へどうぞ。事業者支援、エネルギー価格高騰対策支援金第2弾、電気、LP ガスを含むガスのエネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の負担軽減を図るため、エネルギー価格高騰分の一部を支援します。詳細は市のホームページをご覧ください。対象は次の要件を満たす方。7月1日現在、市内で1年以上事業を営んでいる。支援金交付後も引き続き市内で事業を継続する意思がある。市税に滞納がない。対象月と前々年または前年同月に支払った金額の差額に12を乗じた金額が10万円以上となる。ただし、事業所と住居等の使用量が分かれていない場合は、算定した額を使用施設数で割った金額が10万円以上となる。なお、対象月とは、令和4年12月から令和5年6月に使用した任意の月です。支援金額は一律5万円。郵送、持参で申し込んでください。締め切りは9月30日土曜日、消印有効です。持参の場合は9月29日金曜日の午後5時までです。お申し込み先、お問い合わせ先は、経済課商工係です。新規出店する方を応援します。JR 南武線、京王相模原線の市内6駅周辺地域に、市内で初めて飲食店舗を出店する事業者に対して、出店費用の一部を補助します。詳細は市のホームページをご覧ください。墨字盤ごめんの QR コードをご参照ください。対象は3年を超えて継続して営業することが見込まれる飲食業で、駅周辺の活性化に寄与する店舗。その他、店舗面積などの要件があります。補助金額は実際に用した補助対象経費の2分の1以内、限度額は50万円です。郵送、持参で申し込んでください。締め切りは12月28日木曜日、消印有効です。お申し込み先、お問い合わせ先は、経済課商工係です。市長の資産報告書意見書。市長から令和5年資産報告書が提出され、稲城市市長の資産報告書審査会による審査が終了しました。市民の方は、資産報告書と審査会の意見書をご覧いただけます。場所お問い合わせは、文書法制課文書法制係へどうぞ。シャッター、稲城市消防団、家族慰安会を実施しました。6月4日、読売ランド。日頃より、消防団活動にご理解、ご協力をいただいている、消防団員の家族に対し、感謝の意を込めて、家族慰安会を実施しました。当日は、消防団員とその家族、関係者、計237人に参加いただきました。今後も、消防団員は家族の協力のもと、消防防災活動に全力で取り組みます。稲城市消防団が水防訓練を実施しました。6月11日、市民プール。救命胴衣着装要領やボートの組み立て方法などを確認した後、救助用ボートを活用し、清水域から避難困難者を救出するための基本的な知識と、想定技術を習得するための訓練を実施しました。市民の皆さんと花植えを行いました。6月13日、城山文化センター。城山公民館の花壇の土を、公益財団法人、 稲城グリーンウェルネス財団の協力により、学校給食の残飯から作った堆肥に入れ替えて花壇の整備を行い、その記念として公民館利用団体の皆さんによる花植えを行いました。当日は24団体35人の方にご協力いただき、花壇を色鮮やかな花で飾りました。第49回稲城市環境美化市民運動、6月25日市内、道路や水路のゴミ拾いや草刈りなどの市内一斉清掃が行われました。多くの市民の方に参加いただき、およそ23トンものゴミを回収できました。今年のサマージャンボ宝くじは、1等前後賞合わせて7億円。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。サマージャンボは、PC やスマホからネット購入できます。申し込み期限は、8月4日金曜日です。お問い合わせは宝くじコールセンターまで。電話 0570-01-1192 番です。